斉藤誠一と
若林家のメタバースエイトセトラ、一番揃ったこれまでで
多分ね1話目の2回目が一番揃った
そうなの、ね、エピソード6でございます、はい、で今回はビービットの執行役員 CEO 東アジア営業責任者の藤井康文さんをお迎えしてですね、インドネシアのスーパープレーヤー、ここがすごいっていうのをやってますけど、第2話目ということで、まあ、とりあえずちょっとゴジェックに関して、はい、大体およそのアウトラインは分かったっていうところで、はい、この2話目はですね、さらに深掘っていくって感じで。
掘り下げましょうか。
そうですね。まず僕ちょっと一番最初に聞きたいのが、はい、まあ、よくギグエコノミーって言われている、はいはいはい、まあ、ウーバーイーツとか、うんうん、その、セカンドで時間が余った時に仕事を引くみたいな感じの。で、ゴジェックも基本的にはギグエコノミーベースなんですよね。
ギグエコノミーベースだが、結構やっぱり普通にそれだけのなりわいの人も一定いるんですよね。うんうん、で、このヒアリングした時のドライバーさんは、朝6時から夜8時までやってるって言ってて、めちゃくちゃ働いてんじゃんと思ったんですけど、何件ぐらい案件回すのって聞いたら、10件って言ってて、一回行くの15分とかだよねみたいな。10回なんだみたいな感じで。
一回行っちゃ、伸び伸びしちゃって。
伸び伸びして。よく観察してたらみんなすげえ携帯でゲームしてるんですけど。だから、
たむろして。
そう。なんで、やっぱりその年収40万の中でギグエコノミーだから副業的にやってるとか合間で働いてるっていうよりはっていう人もいるはずなんですよ。200万人とかってドライバーいるんで、うん、なんですけど、なんか彼ら見てるとそれだけじゃないというか、それを生活にしつつ、やっぱりもうちょっと日本と比べるとかなりゆるゆる生活している感じはまああるかなとは思いますね、
うん、てかそれだけだったらなんで朝6時に起きなきゃいけないんだ。
そうなんですよ、うん、どうした？
どうした？
でも、多分、ラッシュアワーが儲かるんですよ。
まあ、そうか。
はい。なんで、そこは多分頑張るんだと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
実際なんか僕、ヒアリング、一般ユーザーの方に聞くと、友達といる時とか、休日とかは、やっぱタクシーの方乗ったりすると。なんだけど、やっぱその、一人で移動するとき、特に通勤とかの時は、バイクで、後ろに2ケツで乗せてもらって、
うん。うん、
通勤してますみたいなこと普通に言ってるんで、やっぱそのラッシュアワーは相当儲かるんだと思いますね。でやっぱりなんか昔はもっと儲かったのに今は儲かんないっていうことも結構言ってたりするので、本当は多分いっぱい案件回したいんだけど、うん、その人は多分10件ぐらいしか回ってこないっていうのも多分あるのかなと思いますね。
なるほどね。
ちょっとでもドライバーの側の体験はもう少し、うん、さっきも言ったんですけど、お釣りを多めに渡して、アプリ見してって言って、うん、ドライバー用のアプリ見してもらって、
なるほど。
で、映像を撮ってきて、後でそのインドネシア語なんで全部、うん、全部こう言葉抜いて翻訳かけて、うん、見てみたんですけど、いやー、すごい面白いなと思ったのは、もともとこれ僕、ゴジェックとかグラブがやってることとして知ってたこと、
うん、
で、いわゆる金融支援みたいなのやってますと。
うん、
そもそもその、アンバンクトとか言われるね、銀行口座そもそも持ってない人たち。
うん、マイクロファイナンスっぽい。
そうです、そうです、そうです。なんで、その、どれぐらいね、1日案件回してるかとか、月どれぐらい稼いでるかもわかるし、運転品質みたいなのも、ま、事故してないかとか、わかるし、ユーザーからの評価でもわかるし、で、そうすると、こう言って、この人は事故しないから保険出しても、ペイするなって思ったら安い保険出したりだとか、この人結構ちゃんと頑張ってるから、融資してあげて、っていう形でお金貸すとか、っていうのが、まあまあ、できるよね、というのが、まあ、これは、前からしてたしよく言われる話なんですけど、思った以上に面白かったのは福利厚生とかのサービスと、あとはその評価の仕組みとかがやっぱ面白くて、福利厚生はまずコンビニとか EC で割引がある。ですごかったのは社食があるんですけど、社なんかないじゃないですか。だから契約しているお店でゴジェックドライバーですって言ったら安くご飯食えるらしいんですよ。
なるほど、なるほど。
何それと思って。
でも、まあ、そりゃそうだよな。それ別に、システム側は別にそんなに大変じゃないんだ
よね。大変じゃないです。
そうだよね。
はい、だって、契約しといたら、
そうだよね。
で、そう、地図で、そのアプリでピッて押すと、地図が、そこ押せなかったんですけど、押させてくれなかったんですけど、
なるほど、
地図が多分出てきて、ここに行ったら食えるよみたいな感じ多分なってるんですよね。
あ、そうか、そうか、そうか。
で、行ったら、もう見た目でもう、ゴジェックの人だってわかるんで、多分安く出してくれる。ですけど、
面白い。
社食あんのと思って。
それはあれだよね。お店に対して、だから、その、ゴジェックが ちゃんと補填してるってことで、
ここがまだ中の人にもヒアリングしきれてないんで分かんないんですけど、うん、こう面白いのはそのゴジェックから見るとユーザーと呼ばれるのは3種類で、うん、一般消費者、うん、ドライバー、うん、そのマーチャントって言ってそのレストランとかお店、
そうだね、
コンビニとかスーパーも入りますと、うん、でドライバーにとってのインセンティブとしてさっきの割引系があるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんですけどこれってマーチャントの観点からすると200万人のドライバーにアクセスするマーケティング手法ってマーケティングルートなんですよね。
だから数多いんだもんな。
はい。だからそのアルファマートっていう結構メジャーなコンビニエンスストアの割引が受けられるんですけど、彼らからすると暇なんですよ。待たなきゃいけないから。だからコンビニの周りとか、そのオフィスビルがあるとか、日本のあのウーバーイーツとかもそうですけど、ここ案件回ってきやすいっていうところで溜まったりするとき暇なんで、水買ったり、コーヒー買ったりするわけですよね。で、その時にコンビニの割引が結構効くので、バシバシコンビニ行くんですよ。ってなると、コンビニ側からすると割引ですってやった方が、お客さんめちゃくちゃ来てくれるので。
なるほど。
これそのドライバーにとっての福利厚生と、マーチャントにとってのマーケティングがうまく合致してて、インセンティブをうまくインセンティブと付き合わせてる感じなんですよね。
なるほど。じゃあもしかしたら補填ないかもしれない。
そうなんですよ。わかんないですけど。
そっかそっかそっかそっかそっかそっか。
提携っていうだけかもしれない。
なるほどな。
まあだからね、社食のところにとっても普段あんま来ねえんだよなって思ってたら、うちもやるわって言ったら、ちょっと安くなっちゃうけど、普通に来てくれる。
あ、そうか。しかも、いわゆる混んでる時間はどうせ来ないんだもんね、その人たちはね。うん、って考えると、
確かに、ま
あ、そうだよな。
そっか。みんな移動してるからね。そうそうそう。なんでちょっとアイドルタイムにみんな来てくれるから、確かに、それはでかいっすね。
なるほどな。それは確かに頭いいな。
他にもアプリ見てて気づいたのが、
うん、
あれですね、うん、副収入サービスみたいなのがあって、1個が、Go スクリーンってやつなんですけど、うん、まあ、Gojek って大体 Go なんとかっていう、Go、うん、なんとか、Go Pay とか、Go Send とかなんですけど、Go スクリーンはバイクの後ろにでっかいスクリーン乗せて、で、そこで広告。はい、だ人通りが多いところちゃんと走って、
ロスしろと。
そう。で、これ、めっちゃおもろいのは、渋滞してるから成立するんですよ。渋滞してる中で、合間縫っていきますよね。
あ、そうか、いちいちこうやって
る。そう。そうと、ビュー稼げるんですよ。
やば。まあ、ちょっと写真、まあ、聞いてる人には見えないかもしれないけど、ぜひ。
あ、これ。
そう。Go スクリーンで調べるとそれ出てきます。
マジで？
私からすると、こう背もたれあっていいんじゃないかって気がちょっとするんですけど。
サイネージですね。
サイネージなんですよ。で、それをちょっと、これね、まあ、なるほどな、僕らからしたらちょっと発想できないなって思った一個の理由があって、うん、この間行った時に、いわゆる中央分離帯みたいなのがあるじゃないですか。
うん、
あそこに豆腐売ってる、なんていうんですか、パパママショップみたいなのが立ってるんですよ。中央分離帯ですよ。
なるほど。
はい。で、売ってるんですよ、普通に。買ってるんですよ。手が伸びて。
あ、車で。
渋滞中に車で。はい、ああ、なるほど。
渋滞してるから、はい、そこにお店出すと、多分許可取ってないんですけど、
まあ、そうか。
みんな、渋滞してて、なんか腹減ったなとか思った時に、起きた起きたってなって、なんか強制ドライブスルーみたいになってて。
なるほどね。
で、そこで買ってて、本当に、豆腐みたいなの食べてて。豆腐みたいな感じのやつでした。
なんだろう、それ。はい、マジか。
何これと。でもその観点からすると、だ渋滞前提のエコノミーだから、さっきみたいなゴースクリーンが成立するんですよね。
確かに。でも渋滞、まあ、メキシコとかもそうですけど、
ああ、そうか。
メキシコも渋滞してると、いきなり洗車してきたりするじゃない
ですか。ああ、それはありますね。アフリカとかでもいるよな。
うん、ああ、それ渋滞ビジネスなんでしょうね。
そう、渋滞ビジネスだと思います。
あ、花売るやつとかいるよな。
います。
なんであれ花売る？あれメキシコ？
メキシコです
ね。あ、中国でも出てきますよ。
あれ、花、買う側はなんで買うんです。
彼女にプレゼントするんじゃないか前提なんです
それ、よくわかんないよね。花売りに来るよな。
花売りに来ますけど、中国だとその渋滞とか関係なく道端でいきなり夜とかにおばちゃんがめっちゃ花を渡してきて。
そうだよね。
はい、
あれな、あれどういうメッセージなの？
あれでもなんかやっぱ彼女に渡せみたいなこと言ってきますよ。
そう、やっぱそうかそうかそうか。はい、日本なんでそれなくないんだろうね。
誰も買わないからなん
ですよ。でもそれさっきの、その、まあ、なんていうんですかね、そういう、社会的ヒエラルキー的に考えちゃうんじゃないですか？
どういうこと？
要は、 じゃあどの仕事が頂点でみたいな話で、そこまでしてみたいな。
でもなんかちょっとあんた彼女に花買ってあげなさいよっつって道端で説教されるのとかあってほしいね。
あってほしい。なんか欲しい。まあちょっと大手町とかであったらびっくりしますけど。
なるほどな。でもそっか、やっぱりそのあれだね、面白いね。なんかやっぱり年っぽいよね。なんかその、はい、ハッスルする感じっていうかさ、みんながさ、なんかその本当にやっぱり車止まってたらうわっと洗車しに来るやついてほしいなっていう感じあるじゃない、うんうん、なんかあの感じっていうのはやっぱりもう東京とか望むべくもないっていう感じなのかね。
そうなんですね。
これでも他にも副収入サービスあったのは、うん、やっぱりそのあれは月間出ただと思うんですけど、うん、50件以上案件やってる人とかになると、うんうん、レベルがなんか1個上がったりとかして、でその中でもなんか点数とかでレベル分けされて、いわゆるデリバリーフィーのうちの多分デフォルト 30% ぐらいをあのゴジェックが取ってくんですけど、レベル上がるとどんどんそれが比率が自分の方が多くなってくるんですよ。で最後ゴジェック取り分 5% とかのレベルまであって、
すごいね。
だからそのさっき言ったその朝から働いてるけど10件しかやってない人は多分ゆくゆくで言うとドライバー増えていくと稼げなくなって辞めちゃうんですけど、うん、これどういう形になってるかっていうと、優秀で頑張ってるドライバーが稼げる仕組みになってるんで残ってくんですよ。
なるほど。
そうそう、サービス品質がどんどん高くなるじゃないですか。
まあそうだよね。
で多分稼げねえなってやつはどんどん稼げない構造になっていくので、多分別の仕事の方に流れていくっていう。
それでもさ、稼げるドライバーとそうでない、いわゆる優秀なドライバーとそうでないドライバーって何で違いが、まあそのもちろんなんかそのずるっとしてるみたいなやつはいると思うよ。だからコーヒーこぼしちゃうとかさ。
はいはいはい。
で、まあそこはわかるにしても、例えば要するに件数をこれだけこなさなきゃいけない、ってかこれをより多くこなすみたいなことって、努力でなんとかなる話なの？
努力で行ってなんとかなるはずで、例えばですけど本当にその一件あたりでちゃんと早く持っていくとかもそうだし、
ああそうか、
多分ですね、これまだちゃんとここまで聞けてないんですけど、うん、どのサービスまで受けるかっていう幅が多分あるんですよ。
ああそうか、そのドライバーとしてね。
はい。
そうかそうか、
人しか届けないとか、デリバリーもやるとか、物届けるとかもあると、どんどんどんどんそれで増やしていくっていうのは可能なんだと思うんですけど、一方で難易度上がっていくので、そこまでどれだけやるか。
そっか、それ対応力みたいなことなのか。
なんじゃないかと思うんですけど、ここもちょっとヒアリングしたいですね、ドライバー
さん。そうかそうか。話としてやっぱ面白いのはさ、そのサービスの作り手の側が、そのサービスを要するにこういう目的のためのものですっていうのを決定するんではなくて、そこがある意味すげえ柔軟なただの受け皿になってプラットフォームになってて、どっちかというと要するにこれをしたいみたいなことっていうのはどっちかというと要するにユーザー起点だっていう風なのはやっぱり考え方として面白いなとは思うし、だからその時に今度はだからやっぱりそのドライバーのそういう意味で言うと時間的なというよりはもうちょっと技能的なキャパシティというか、うんうんうん、なんかそういうところにでもそれは依存してるっていうことにはなるので、そこをどう開発するかっていうことがやっぱり重要だってことだよね。
そこでも日本と本当考え方違くて、うん、僕はアフターデジタルって書籍一緒に小原さんって人と書いてるんですけど、うん、小原さんが、
は
い
は
い、
16万部
どうもありがとうございますチクチク入れていただいて、はい、小原さんがこの間経験してたのがちょっと面白かったんですよ。天丼をコンビニで買って、うん、そしたら天丼変えたわけですよ、アプリ上で。で押して買うって決めて届けてもらうってやったのに、ごめん天丼ないって言われて、日本だとこれね、うん、あるって言ったものなかったらちょっとね、えってなるじゃないですか、うん、なんですけどドライバーが天丼なかったんだけど隣にマヨ唐揚げ丼あるけどこれでいいって言われてお、みたいな。その提案するみたいな感じだったんだけど、わかった、いいよ、マヨから揚げ丼で、みたいな感じで届けてもらって。だからもうその後アプリ見たら、ちゃんと天丼消し込みされてるんですよ。
なるほど。
だからドライバーが、これなかったよとかっていうのをちゃんと伝えて、向こうでそれをやってたりするんですよね。だからその普通の日本の考え方で言うと、ちゃんと商品全部きれいに管理されてなきゃいけないので、欠品あったら消し込みとかちゃんと自動でなったりとかっていうところまでサービス研ぎ澄まそうとするんですけど、あんまりそこは練り込まれてなくて、
だからドライバーがある意味バッファーというか、
はい、
その干渉地帯みたいになってるっていう風な
コミュニケーションで言って、そのユーザー側とも解決するし、消し込んどきなよって教えてあげることで 消し込みが達成されるみたいな形にもなってるし、なんかその観点で結構面白かったのが、うん、Go マートっていうのがいわゆるネットスーパーみたいなやつなんですよ、うん、なんでコンビニとかスーパーにドライバーが買いに行ってくれる、うん、で Go ショップっていうのがあるんですね。ん？何違いはって思うじゃないですか、うん、Go ショップはいわゆるその本当にパパママショップのこうキオスクとか、うん、本当個人商店みたいなやつなんで、そういうコンビニとかスーパーとかじゃないところで、うん、ただそういうところにまでいちいち SaaS みたいな感じでこう入れに行ってないんですよ。つまり登録してない普通の企業の WhatsApp、
うん、
まあ、要は向こうでいう LINE みたいなやつですよね、うん、だけ載ってて、フィッシュとかブックとか書いてあるんですよ、
うん、
でそしたらそのブックのところの WhatsApp ピッて押して、これあるって聞くと、うん、あるよ、いくらって言われて、いくらいくらって言われて、
うん、
もうちょっと安くとか言って、
うん、
でじゃあこれでいいよって言って、じゃあ今からドライバー行くわって言って、でドライバー行くんですよ。
なるほど。
だから登録してない、つまり日本だと加盟店開拓みたいなことをやるわけじゃないですか、そういう
プラットフォームがね、
はい、うん、なんですけど、もうそこまでやれてないところが、とりあえず WhatsApp だけ載せてくよっつってWhatsApp 載せてコミュニケーションで解決してるみたいなところもあって、
いや完全インフラですね。
まあインフラだね。すげえな。まあだからその運用みたいなことの考え方だよね。だから日本的なっていうか、まあその研ぎ澄ましていく方向性ってなやつに、いかに人を排除するかっていうかさ、その、
ミスがなく。
ミスがなくっていうふうな方向ではなく、なんつうのかな、人がどっちかっていうとそのサービスの隙間をわーっと埋めていくっていうふうな考え方になってるね。やっぱそこちょっと、
考え方全然違いますよね。
新しいな。新しいっていうか、なんだろう。いいね。
そもそもペイメント広がってなくても成立してるんですよ。GoPay ってものすごいみんなに使われてるかって言ったら、結構銀行系のペイ使ってる人も多くて。
なるほど。
なんですけど、じゃあなんでそれで成立してるかっていうと、代引きみたいなシステムなんですね。つまり、ドライバーが買ってきてるんです。自分で。
立て替えてる。
自費で。
なるほどね。
あ、それはもう仕組みとして最初からそうなってるってこと、は
い、最初からというか、どうするってなってこれになったっていう、多分、紆余曲折があったんですけど、でも、初めからそのペイメント入れに行くとかじゃないんですよ。もう2015年とかの時点でこれなので。で、
すげえ。
その、これいいのは、代引きだと、まあ日本とかだと、ね、ウエストポーチにね、お釣り入れてたりするじゃないですか。うん、でも、あんなもん渡したら全部取られちゃう。とんずらされちゃうのって、うん、そうはなってなくて、自分で買いに行かせると。なんで、お金先渡すとかじゃなくて、自費で買う。で、買って、買うと回収しなきゃいけないから、死に物狂いで
必死になって届ける。
必死になって届くるし、早くやっぱり回復したいから、なるべく早く届くし、その時にコーヒー半分以上こぼれてたら、そんな払わねえよって言われて自分が損しちゃうので、めちゃくちゃちゃんと持ってくようになるんですよね。なんて工夫なんだと思って。
でもそれは本当にまあ、デジタルがちゃんと道具になってるってことですよね。そのコミュニケーション能力もそうだし、その人となりもそうだし、
うん、
っていうのと対等に、まあ、その全てが超こうオプティマイズされてデータ化されてないとできないみたいなのじゃなくて、うん、全部が対等にその人的な作用と、まあ、コミュニケーション能力とっていうのが対等に扱われてるからパズルが多分成立するんですよね。
おっしゃる通りだと思います。なんでそこはなんかすごく自由なあり方だなとは思いますよね。
そっか。それってでもさ、なんか、ほら、最初にドライバー立て替えとけみたいな話って日本だと法的に大丈夫？それ
いや、そこは確かにわかんないです ね。
いや、でもそれ大丈夫なんじゃないですか。まあ、その譲渡の、そこが規制緩和なんじゃないですか。でもそっちの方が。
だからそういう話だよね。うん、だからそうそうそう、うん。だからそう、でも日本とかだと結構難しそうじゃない？どうそれ。いけんのそれ。どうなんだろう。でもそれ、
なんだろう、
最初みんな嫌だよっていう話になるよね。
普通だったらそうなりそうですけど、でもまあビジネスとして成立するんだったら大丈夫だと思う。でもこれ近しい感じで成り立ってんのは、うん、あ、まあでもちょっと違うか。違いますかね。いやまあなんかこの話自分でしてっていつも思い出すのが、うんうん、置き配なんですよね。
うん、
置き配ってユーザー側からするとちょっと怖いっていうか盗まれちゃうかもしれないし、うん、なんかこう、配達する側も盗まれたらどうしようってなるから、普通互いにうまく折り合わないんですけど、
うん、
あれ、配達ってあれらしいですね。再配達率って 1.7 ぐらいらしくて、ほぼ同じ家に2回ぐらい行ってるっていうぐらい再配達してるので、
う
ん、無駄がめちゃくちゃ多い。その上でドライバーってものすごい今過酷だって、労働環境過酷だって言われてるじゃないですか。だから置き配ってめちゃくちゃいいわけですよね、うん、配達業者からすると。なんですけど、だから自分たち手抜きたいんですけど、一歩歩み寄ってくれませんっていうのが 置き配なわけですよ、
うんうんうんうん、
でその代わり物なくなっちゃうことはやっぱあるわけですよね、うん、であれって保証されるんですよね、僕の知り合いなくなっちゃったんですけど、
う
ん、Amazon 側が保証してくれたって、
そうかそうかそうか、
でなんでそんなことしてくれるかっていうと 1.7 回回るより
それ
払っちゃった方がペイしたりするし効率化できるから、うん、そっちの方がいいってなってて、なのでなんていうんですかね、この企業側がここまでやる必要あります？ちょっと手抜いていいですか？に対してユーザー側もいいよいいよって言っているのが置き配の例でもあるなというふうに思ってて、うん、なんかこういうところ結構あるんじゃないかなっていう感じ。なるほどね。
まあ、あとはもうちょっとそのコミュニケーションがしやすくなってるとかさ、例えば要するにデリバリーの人にこうしといてみたいなこととかっていうのを言ってもらえた方が向こうも楽じゃんみたいな話があるんだとすると、はい、ゼロコンタクトでフリクションレスみたいなことを目指していくと、大変なわけじゃん。
大変。
だからそこをなんかもうちょっと、ちょっと そこで、
よろしく
やっといてみたいな話っていうのは、まあ、ある種の合理性の高さあるよね。そう。まあみんながそれに慣れてないとダメだっていう話はあると思う。
都心でできるイメージはやっぱりちょっとないんですけど、ある程度コミュニケーションがこう、盛んに、ある程度ちゃんと生きているような、なんか地方とかになっていったりすれば、結構できるところ、近いことできるところあるのかなって思いました。
なんか、ウーバー、まあ、あの、海外に出張とか行っても、ウーバー使うと、やたらと電話してくる国とかってありません？ウーバーのドライバーが。今から着くからみたいな。
別にいいんだけど、
いいんだけど、いいんだけど。で、結構超都心部、まあ、いわゆる先進国と言われてるところは、うん、基本そのコミュニケーションって排除するじゃないですか。うん、だからそこの違いなんですかね。そのコミュニケーション、まあ、リテラシーというか、コミュニケーションがベースに成り立っているような国っていうのは、基本なんかずっと喋るっていうのが当たり前なんですかね。
わ、
う
ん
う
ん
う
ん、かんない。そう。だから、その、例えば、要するにコンビニの店員とかとの会話みたいなものとかっていうのはさ、うん、要するに自明のこととして別にもうなくていいって言われてるけれども、あったらあったで価値じゃんみたいなところって、あんまり要するに測定もされてないような気もするわけ。はい、だから、なんか、その辺をさ、なんていうのかな。やっぱりその、効率化みたいな話はわかるんだけど、その効率化っていうものを実は支えてるところに微妙なコミュニケーションがあったりすんじゃんみたいなことをあんまり考慮しないでやっちゃうと結局誰も使わなくなっちゃうみたいなことが起きたりすんのかなっていうふうに思うかな、うん、だからつまりこれだけのやり取りじゃんみたいな話だから別に機械でもいいじゃんみたいなことって、まあ、常に言うわけじゃん、そのある種の テックはさ、
うんうん、
だけどなんか本当それだけじゃないんじゃないかみたいなことをもう一回見てった方が本当はいいんだろうなっていうふうな気もするけどな、ね、うん、
だからゴジェックの場合はさっきみたいに稼ごうと思ったらティアがどんどん上がっていくみたいな多分仕組みができるんでしょうね、
うんうん、
それってなんかあの人はよく聞いてくれるから指名とかもできるんですか？
指名はね多分できないんじゃないかな、
基本まあくじ引き制というか、はい、まあ、くじ引きというかその早い手上げ制なんですかね。
でも多分これ中国と同じ仕組みだと思うんで、点数高かったり有料ドライバーだってなればなるほど、つまりユーザーからの評価が高かったり企業の判定として高いほど、案件が回りやすい構造になってるはず。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか、
中国はそうですね、う
ん、なるほどなるほど、は
い、いやでもそういうのがエモーションが入ってると思うんですよね、オーダーの中にも。
そうだよね、
うん、
でやっぱなんかそのいいよね、やっぱりその単純に早いとかそういう話だけじゃなくて、そこはさほら起点が効くかとかさ、
はいはいはい、
コミュニケーション能力の高さとかさ、うん、なんかそういうものとか入ってくると、なんて言うんだろうな、そのまあそれドライバーが別にそれ一緒の仕事にしたいかどうかわかんないけど、なんつうんだろう、少なくともなんかほらただ早いやつみたいなのって別になんか、
いやそうですよね。なんかね、この前関係なさそうで今そう思い出したのが、例えば僕のヤフオクのスコアって、まあ、100% いい人なんですよ。
なるほど。
で、結構その、誰が稼げてって、要はその、なんていうんですかね、サービサーの方のヒエラルキー作るためって、ある程度評価ポイントがばらつきがないとじゃないですか。
うんうんうん、
だけど、多分日本の場合ってほとんどレート高いんじゃないかなと思って、ばらつきがないというか。
ああ。
わかんないですけどね。で、そうなると、別にマシーンがやってても、まあ別に誰でもいいっていう。
そっか。
だからなんかレーティングが、例えば、まあアメリカとか僕行った時に、この匂いはありえないっていうぐらいの、こう車があったりするじゃないですか。で、そうするとレート低いじゃないですか。とかってあるじゃないですか。だって日本って、ある一定以上のやっぱりこう、サービサーとしての 敷地があるので、
あるね。
そこのばらつきが僕ないっていうのも、結局ヒエラルキーができない一つの原因なんじゃないかなと思いますよね。
だから、なんで競争にならないってことだよね。
うん、だからなんかこう、コジックの場合は、いや、僕はここまでできるよっていう、ここまでコミュニケーション能力が高いとか、わかんない。普通よりも大きいもの運べるとか、重いもの運べるとか、なんかそういう、その自分でベターにする、コンピテンシーです
よ、
だから。
まあそうだよね。そうだよね。そうだよね。そうだよね。
作動してるかどうか。
それはそうかもしれない。確かに。
うん。そこはでもそうだよな。面白いね。日本って確かにそこをなんか、このウーバーイーツで運んできたやつ、評価もクソもないじゃん。はっきり言って。
確かに。
特に。
ありがとう。終了。
だし、はい、で、遅かったなみたいなのはあるけど、別にそいつのせいかどうかわかんないし、みたいなことだとすると、あれ評価しようないよね。だから何点つけてる？いつも。
いや、僕多分満点つけてますよ。
マジで？俺大体、はい。
満点か1点マイナスか。4点か。
4だよね。
うん。
で、4だよね、みたいな。
え？何もつけてる。すいません、はい。
つけたらよ。
すいません。次からつけようと思います。
4だよね。
4かこうですね、僕。でも考えてないです。だ相当なことが、例えば僕、その、持ってきてもらったものの、例えばもう、コーヒーがこぼれているとか、うんうん、なんでほとんどないんで。
で、ほとんどないじゃん。
ない。
ね。だから。
まあでもそこコミュニケーションの余地あるといいですね。僕中国で、なんかこう、5点つけたり、投げ銭的にお金渡せたりするんですよ。
そうかそうかそうか。
一回なんかすごい混んでるのにめちゃくちゃ近道して、なんかうまく通ってくれたりとか、あとね、事故が起きそうになって、不正だっていうか、うまいこと危なかったみたいな。時とかに、もう、お前最高だなって。
あるよな、そういう、ね。
語源送るみたいなの後でやったりするんですけど。
そうそうそうそう。だから、そこの、なんていうの、あんじゃん。でかしたみたいなやつ。
そう、でかしたみたいなやつをね、やっぱりね、もっと膨らませられるね、エクスペリエンス作りしたい。
そうだね。だからそこは結構なんでないんだろうね。
でもこれって、まあサービサーの方もそうかもしれないですけど、使ってるアプリユーザーとかサービスユーザーの方も、そこまで期待してないとこ、あります
か？いや、だからそこよね、日本の寂しさは。だから、要するにみんなが、まあ大体読んでやるんだろうみたいな感じで来てて、うん、で、その、ユーザー側も、例えばそのドライバー側も、それクリアすりゃいいや、みたいなところ、だからお互い何も期待してないって寂しい。
何も期待してないと思います。
寂しい世界だぞ、これ。
寂し
い世界だぞ、これ。
初めても言
った。超ディストピア的なインフラですよね。
すげえな、だからそこは、でもあれだね。だからでかした、みたいな、よくやった、みたいな、たまにあるじゃん。なんかわかんないけど。うん、だ俺とかタクシーよく乗るから。
うん、
あんじゃん、ね。そうそうそう。で、まあ、それで、すっげえ嫌いなやつとかも言ったりするじゃない。俺しょっちゅうタクシーの運転して喧嘩するんだよ。そうそう。やるじゃねえか、みたいな。
うん。
あるよね。
あっていい。
あっていいよね。で、それって普通にチップで払えばいいのか。
チップで払っても、でもそのプロセスにはあんま興味なくないですか？
僕、みんなが、ね、
日本でウーバー使ってても、
でも、本当ワオにならないと、そうならないっていうだけですよね、多分。だから、なんか、毎回ないんですけど、たまにあるし、たまにある時の余地みたいなのはあってもいいのかなっていう気が。
そうだよね。だから、その、ね、いや、だから、それも、ほら、プラットフォーム側もさ、なんつうのかな、その、ドライバーが個々のさ、ある種のコンピテンシーみたいなものをさ、なんか発動、できる余地みたいなもの、まあ作んないわけだよね、もはやさ。
うん、
なんか、そこら辺も、だからなんかほら、そのアフリカとかで疑念窓拭きに来るやつとかってさ、なんつうの、その、で窓いらないんだってこれいるみたいな感じの出し方してくるんじゃん。あの感じ、だからその、提案。
まあ今いいとはあんま思わなかったですけど。
いや、うざいんだよ。めっちゃうざいんだけど、でもその提案のところに、やっぱりその価値が宿るみたいなことっていうのを、しかもその売る側がさ、こう、発動する余地みたいなものをものすごい抑制しちゃってる世の中ではあるんだよね、きっとね。
うん、前、そう、今思い出したんですけど、その、メキシコで窓拭かれてると、メキシコの、まあ、これ、まあ、人によるかもしれないですけど、文化として、まあ、まあ、ある程度のいい車乗ってて、で、彼らって、窓を拭いてからお金くれってなるんですよね。で、渋滞してるから人の目があるんですよ。あの人、こんないい車乗ってて、窓拭かれて、いくらも払わないんだっていうのも、要は窓も開けないで、ありがとうも言わないっていうのは、 それはそれでどうなんだろうって。要は、外部からの、評価をしてる人の外部からの目もあるっていう。まあ、それは
そ
うか。
そうだね。あれでも、その、ほら、確かに勝手に吹き出すじゃない。で、あれって、払わないってありなの？
ありですよ。払わない人、見たことありますよ。
でも、ハート強いな、やっぱり。
ハート強いと思います。
ね。払っちゃうよね。
だからなんかこう全体のエコシステムなのかもしれないですよね。要は評価される人がどれだけ見られてるのかっていうのと、評価してる人がどれだけ見られてるか。
そう
か、
そうか、そうか。
でも日本ってそこに、なんかもう一個のその線が繋がったみたいなことでしか考えてないから。
そうだね。いや、確かにこれ、寂しいわ。寂しくなってきた。
寂しくなってきちゃった。
そうですね。
なんか寂しい。てか、貧しい感じするね。うん、なんかその、うん、そういう意味で言うと、なんかこう、膨らみがないっていうか、
そうですね、
ゆとりがないっていうか、うん、でもギッチギチのところだけやって、こっちももうギッチギチのところしか期待しないみたいなのって、やっぱり、よくねえな。
これはあれなんじゃないですかね。次の、あの、和の、次の和のこう、ソーシャル、日本のソーシャルペインってなんだろう、
ね、まあそうそうそう。だからちょっとね、うん、最初にソーシャルペインって話出てきたから、はい、まあちょっと、第2話高校ぐらいまでにして、ね、第3話でね、ちょっと、
はい、
日本の寂しさについて考えてみよう。
はい、そうですね。
はい、というわけで、藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。